管理を IR セミナー。この番組は証券コード8136東証プライム上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りします。お話はサンリオ IR 室シニアマネージャーの牧谷秀夫さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は9月28日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8136東証プライム上場、株式会社サンリオ IR 室シニアマネージャーの牧谷秀夫さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんです。ではどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
サンリオの牧谷と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。実はですね、今日はこの後いろんなことをお伝えしていきたいと思うんですけども、大きくはちょっと3つありまして、1つはですね、実は私たちの会社3年前の2021年3月期は営業赤字が32億円でした。ところが3年後の終わった期の2024年3月期はこれ営業利益が269億円、そして今期はですね営業利益371億円を今予想しております。こういった我々のまずはですね、サンリオのビジネスはどういったものなのか、それからこの V 字回復はどうなっているのか、でこれがまだ続くのかどうか、こういったところを中心にちょっと皆さん短い時間であるんですが、お伝えしていきたいというふうに思っております。でこの後実はですね、たくさんカタカナが出てくるんですけども、今日皆さんぜひ覚えていただきたいのは、私たちの企業理念、みんな仲良く、これはひらがなで7文字ですので、ぜひちょっと覚えていただけると幸いかと思っております。どうぞよろしくお願いします。先ほどちょっと3つ申し上げたんですけども、まあ、大きくこの本日はですね5つの項目に沿って説明してまいりたいというふうに思っております。はじめにですね、会社概要についてですが、私たちはですね強固なキャラクター IP、 こういったキャラクターの知財を持ってまして、エンターテインメント企業としてグローバルに事業を展開しております。でライセンス事業、それから物販事業、テーマパーク事業、新規ビジネス、まあ、新規事業ですね、この4つを、私たちは展開しております。でこちらが私たちの会社概要のちょっとハイライトというふうになってます。で、実は私たちは時価総額ですね、こちらの1兆円を、まあ、向こう10年の目標に立ててまして、これちょっと少し前なんですけど、まあ、8979億円ということですが、実はですね昨日の終わり値ですと、まあ、4155円でしたので、時価総額は今実は9800億円自己株式除いてますということで、ありがたいことに非常に市場の皆様から、現在ご評価いただいている、そんな状況になっております。で、先ほど申し上げました私たちの企業理念は、ひらがな7文字です、みんな仲良くです。で3年前にビジョンとしまして、ワンワールドコネクティングスマイルズというものを制定いたしました。でそのビジョンを、胸にですね、一人一人の笑顔を作り出して、幸せの輪を広げていく、でそのことによって企業理念みんな仲良くを達成していくというのが私たちの最終的な目標ですね、最近でいうとこうパーパスというふうになっております。はい、でこちらがですねサンリオ時間と私たちが呼んでいるものです。先ほどですね企業理念を、まあ、数値化したもので、まあ、いわゆるこう非財務目標と呼ばれるもので、いわゆるこうサンリオと私たちのキャラクターを使った、まあ、商品をお持ちいただいたりだとか、私たち今デジタル分野にも進出してますので、そういったところで私たちのキャラクターと触れ合うような時間を我々はサンリオ時間というふうに呼んでまして、終わった期の2024年3月期で1000億時間を今達成しております。はい、次にサンリオのこちらが歩みになっております。 1960年に設立しております。で、2020年にですね、もともと今実はまだ創業者がですね、今年96、7になるんですけど、まだ非常に元気でして、たまに会社にも来てますし、この間は社員のちょっと慰労会みたいなところでハーモニカの演奏なんかやって、従業員を喜ばせてました。で、創業者がですね、60年にわたって代表を務めてたんですけれども、2020年に孫のですね、この辻智邦がですね、代表に変わっております。はい。で、先ほどちょっと冒頭申し上げたんですけれども、実は私たち2021年3月期は営業損失32億円から前の中期計画3年がスタートしました。これは私たちもともとですね、2014年3月期、約10年前になるんですが、この時に当時の過去最高の営業利益210億円を達成してから、約このなんていうんですかね、7年間にわたりずっと業績を落として、最終的にはコロナも相まってですね、営業赤字というような会社になっておりました。で、そこからですね、先ほど申し上げた代表が変わって、経営陣も変わって、もともとの我々サンリオのアセットをですね、しっかり活用したことによってですね、ご覧の通り終わった期の2024年3月期は営業利益が269億円と、見事V 字回復をしたということになっております。はい。じゃあどうやってこの V 字回復を成し遂げたのかというふうに申し上げますと、実はですね、前の期の、までの3年間ですね、中期経営計画の中で大きく3つの柱というものを打ち立てておりました。で、1つが、組織風土改革、それから構造改革の完遂、そして再成長の種まきということで、こちらの3本柱をしっかり推し進めたということがまず一つ。それから外的要因の追い風というふうに書いてますが、皆さんご存知の通り、このコロナからの経済回復、それから先ほどちょっと和島先生もおっしゃってた通りですね、インバウンド、こういったものの追い風があって業績が急拡大していきました。
これ具体的に構造改革の完遂のところで、北米とか国内物販における赤字解消とか V 字回復、これ具体的には どういうことをおやりになったんですかね。
はい、ありがとうございます。実はですね、この北米と国内物販っていうのが、この3年前まで赤字の事業でして、こうどちらかというと今は成長ドライバーになっているんですけども、で、北米はですね、当時4つの事業をやってまして、物販、それから卸売り、あとライセンス、それから EC、e コマースですね、この4つをやってたんですけれども、やはりその物販といわれるこの直営の店舗が非常に赤字だったということもあって、はい、それをアウトソーシングしまして、で、ライセンス事業に絞ったっていうところが今、走行しております。それから国内物販は今私たち日本国内に百貨店ですとか商業施設に144店舗今店舗あります。はい、若干前後ありますが、140か150ぐらいで推移してるんですけれども、ここは実はね、ずっと赤字の事業だったんです。
そうなんですか。へ、
これなんでかと言いますとね、大体私たちの店舗で5000、SKU って5000種類ぐらいの商品を販売してるんですけど、実は年間その5000とは別にですね、4700の年間新商品を作ってたんですね。
そうですか。
はい、もう毎週のように新しい商品をどんどん出してたんですけども、いろいろこうデータで調べるとですね、そんなに皆さん買われてないっていうのがちょっと分かりまして、ちょっと作りすぎてたんですね。で、商品が余ってるんですけど、どんどんどんどん新しい商品が来るので、結局そういったものが廃棄せざるを得ない状況になって、残念ながら、で、そういったものがこう赤字になってたっていうところがあります。それをまず商品を見直したっていうのが一つ大きくあります。
なるほど。ちょっと後ももしかしたら出てくるかもしれませんが、再成長の種まきとこのエデュリティメントと新事業、はいはい、それもゲームも準備中
この辺そうですね、すみません、はい、ちょっと分かりづらいですけど、はい、ここは実はまだ成長には寄与してないんですけども、はい、今後の さらに私たちが持続的な成長するためのですね、種まきということで今の中継計画でも継続しているんですけども、これエデュテイメントっていうのがですね、エンターテイメントとエデュケーションをちょっとくっつけた造語になってまして、いわゆる教育ですね、はい、こういったものにも取り組んでまして、実は昨年の4月に私たち幼児教材向けのサンリオイングリッシュマスターっていうものを発売しております。これおよそ1年間でですね累計1500セット今販売させていただいてて、こういう幼児期にですね私たちのキャラクターに触れていく、こういった原体験が非常に重要だというふうに思ってますので、ここ実はですね機関投資家の方からは非常にちょっとネガティブな意見もたくさんいただくことがあるんですけども、はい、ここはちょっと今我々信念を持ってやっている部分になっております、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、それから事業内容ですね、はい、今お手元の資料ですね11ページに進んでますけども、ちょっと重複しますが、物販事業、それからライセンス、あとテーマパークですね。私たち日本国内に直営のテーマパークを2つ持ってます。東京のサンリオピューロランドと大分県にあるんですがハーモニーランド、この2つが私たちの直営のテーマパークになっております。それから先ほどご質問いただきました新規事業ということで、こちら教育事業だけではなくて今私たちのデジタルですね、ちょっとゲームの分野にも進んでいこうというふうに考えております。で、少し事業のお話をしますと、物販事業はですねこういった先ほど日本国内に店舗を持っているというふうに申し上げたんですが、こういったところですとかあと e コマースなんかで展開しております。それから次にライセンス事業ですね、ここは私たちの利益の源泉になっているんですけれども、私たちのこのキャラクターをですね企業様であったり自治体の方々にご利用いただくことによって私たちのキャラクターをご利用いただいているということになっております。またここ写真にはちょっとこうないんですけれども、ラグジュアリーブランドのハイブランドのですねバレンシアガさんとかクロエさんなんかにもご利用いただいております。はい、昨今はですねこういったコスメですね、女性から、若い10代の方から大人女性の方まで幅広く私たちのキャラクターを、ご認知いただいてますので、こういったコスメ関係でも、コラボができるようになっております。それから、こちら次がですねライセンス事業の空間と我々呼んでるんですけども、淡路島にハローキティスマイルっていうこの施設があるんですけど、ご存知でしょうか。で最近淡路島のね方がこうよく西海岸みたいなところがいろいろね映えスポットみたいなところで、昨今注目を集めてますけど、こちらもあります。でただこれはですねライセンスで展開してまして、実際はパソナさんが運営をされております。で海外にもテーマパークがありまして、こういった中国のアンキツパーク、これ上海近郊にあります。それから、韓国ではこういったチェジュ島の方ですね、ハローキティアイランド、こういったものもライセンス展開しております。で次にテーマパークですけども、申し上げた通りですね東京のサンリオピューロランド、これは多摩市にあります。それから大分のハーモニーランドで、最近はですねバーチャルですね、デジタル空間なんかも利用してこういったところで顧客との接点、いわゆるタッチポイントを増やしていっております。
これ今のところで言うと、例えばピューロランドだったら入場者数が結構決まってたりするんですけど、バーチャルだったらいろんなことがもっとできそうな感じもしますよね。
いやおっしゃる通りでして、はい、実はサンリオのピューロランドというと室内型の施設になりまして、一回にこう入れる人数がやっぱり決まってるんですよね、はい、消防法 でこういったやっぱバーチャルだとおっしゃる通り本当に、はい、ご自由にお入りいただけるので、ね、はい、これ実はですね2月の今年半ばから3月の中旬にかけて1ヶ月間行ったんですけども、これなんと累計でですけど400万人の方にアクセスいただきました。
すごい、はい、
これ世界最大級のバーチャルにまで育ってきております。 それから先ほど少し申し上げました新規事業としまして、こういった教育分野にも私たち足を踏み入れております。はい。で、じゃあサンリオの強みって何なのってなったところで、少しだけ説明していきたいというふうに思っております。まずはですね、やはり人気のあるキャラクターを中心に、私たち実は450以上のキャラクターっていうものを持っております。先ほどね、皆さんちょっと手を挙げていただいたんですけど、実はハローキティ以外に450のキャラクターがおります。実は過去最高営業利益を出した2014年3月期ですね、10年前ですが、これハローキティの収益比率がなんと 75% でした。
キティちゃん休まないってよく言われてましたよねいろんなところにキティちゃんいらっしゃって
はい、
はい、
いやありがとうございます。よくネットとか見るとね、ハローキティ働かせすぎみたいなコメントもねよくいただいてるんですけど、本当によく頑張っていただいてまして、これ実は私たちの強みだというふうに思ってます。この後ご説明しますけど、私たちの強みはどんなキャラクターとも、コラボできるっていうのは実は強みだと思ってまして、競合のキャラクターだと競い合うことって多いと思うんですけど、私たちはどんどん取り入れてですね、競合と一緒にコラボもやってます。たくさんやってます。はい。私たち実は過去に2回最高益出した時があって、で、1度目が1990年代後半から2000年代初頭にかけて、実はハローキティブームっていうのがあって、はい、こういわゆるキティラーブームみたいな感じで、結構女子高生の間ですごく流行って、みんなこうハローキティをねカバンにつけてっていう、ご当地キティとかも流行った時期なんですけど、でそこで上がって、で一気に下がってっていうことがあって、で実はこの2014年が2回目の山だったんですね。これ75% ハローキティってなってるんですけど、この時は実は海外で収益、ほぼ海外で
結構その有名な方がキティちゃん持ってたりなんかしてましたって記憶がありますけど。
そうですね、はいはい、やっぱ海外セレブの方がすごくこう、実は私たちが仕掛けたわけじゃなくて、ご自身でもう身につけていただいて、それをまあ発信していただいて、ちょっとラッキーな形でハローキティブームが来たんですけども、その収益の源泉となってた北米のハローキティ比率が実はなんと 95% を超えてたんですね。で過去2回こう大きな山は実はもうハローキティ一本足打法だったっていうことがあります。で、それだとちょっとまずいよねっていうのもあって、今ハローキティ以外のキャラクターが非常に育ってます。実はいろんなキャラクターが育ってまして、終わった期の2024年3月期はハローキティの比率はなんと 30% まで下がってます。これはハローキティの人気が落ちてるわけではなくて、ハローキティの人気もずっと上がってるんですが、それ以上に他のキャラクターが今一気に育っている、こういう状況に今なっております。それから今私たちいろんなキャラクターの開発方法を取ってまして、こちらエンドユーザーの方にも一緒にご参加いただいて、昨年12月に花丸お化けっていう、こう新しいキャラクターがデビューしたんですけども、デビューと同時に X、旧ツイッターですね、10万人近くのフォロワーの方がいらっしゃいました。はい。それからサンリオ、
今の話、これだからデビュー前でいろんなこう投票するじゃないですか、はい、先ほどどんどん新商品出してそれで赤字になってたって話ですけど、これだったらちょっと外れなしになんかいけそうな感じがしないでもないんですが、いかがですか。
ありがとうございます、はい、本当おっしゃる通りですね、どちらかというと過去はこうちょっとプロダクトアウト型で、デザイナーが作った商品を店頭に並べてちょっと様子を見ながら販売しているというのがあったんですが、どちらかというとこうマーケットインの発想で、ユーザーの方のご意見を取り入れながらこうオーディション形式でご参加いただいて、キャラクターが出たという、一つ好事例ですけど、いろんなことに今トライしながらキャラクター開発も行っております。こちらですね、ハローキティ働かせすぎってお声もいただいてるんですけども、非常に柔軟性、それから汎用性があるのが私たちのキャラクターの強みだというふうに考えております。で、昨今ではですね、やはりサンリオキャラクターと皆様方とのこの接点、これが非常に大事だというふうに私たち考えておりまして、 今ですね、実はですね、グローバルで SNS のソーシャルネットワーキングサービスのフォロワーが今7600万フォロワーということで、こう確実に広がっております。やはりこういったSNS ですとか、あとはネットフリックス、それから YouTube、 こういったところで私たちのショートムービーを、なるべく多く流すようにして、デジタル上での接点というものもですね、大事にしてます。こういうところで、従来なかなか私たちの、ファンでいらっしゃらなかった、いわゆるこう Z 世代、それからその下の世代の方々との接点というのも非常に増えてきております。それから、私たちですね、サンリオプラスっていうアプリも持ってまして、こちらでも順調に会員数が増えて今200万人を超えているような、そういった状況になっております。でちょっと繰り返しになりますけども、私たちはですね、今こういったリアルのテーマパーク、これももちろんすごく大事にしているんですけれども、こういったデジタル空間というのも非常に大事にしてまして、私たちはゆくゆくはですね、24時間365日このバーチャル空間を稼働して、常にいろんな方にちょっと集まっていただこうということを今考えております。まだ今年はですね、1ヶ月で出た、先々週ですかね、少しこういったバーチャルのイベントもさせていただいてるんですけれども、こういったものを少しずつこう期間を長くして、より多くの方にご参加いただきたいというふうに考えております。はい、でここからがですね、今期スタートしました新しい中期経営計画の内容を少しご説明したいと思います。で、私たちはですね、昨年価値創造ストーリーというものを作りまして、それから営業利益500億円で時価総額1兆円、これを一つ長期の目標として捉えております。で、このですね、今期からスタートしました3カ年の中期経営計画で、この最終年度で営業利益400億円以上というものを数字として目指しております。で、少しちょっと繰り返しになるんですけども、先ほど過去に大きな波がこう山が2回あって、その都度こう落ちてたんですけど、こういったちょっとこうボラティリティのない、こういうちょっと事業にしていこうということで、今期から始まったこの中期経営計画では、前期の3本柱から3本の矢ということで、3つ大きな施策を立てております。またいろいろ書いておりますので、ご覧いただければと思いますが、一つはですね、こうマーケティング、それから営業戦略を見直しによってですね、グローバルでエバーグリーンの IP 化ということで、ちょっとカタカナが多いんですけれども、常にこう鮮度感のある、キャラクターの人気が常に一定以上あるような、そういうことを目指しています。それからグローバル基盤ですね、やはり世界中で私たちまだ進出できていない国もたくさんありますし、今今後ですね、重点的な市場と捉えているのが今北米と中国、この2つはこれからこの今スタートしている中期経営計画で成長ドライバーとして推し進めたいというふうに考えています。それから3つ目ですね、ここが我々今後、この今の3年、それからもう少し先のスパンで考えたときに、やはりですね、この本当にもう繰り返しちょっとボラティリティばっかり、カタカナばっかり使って恐縮なんですけども、この上がって下がってですね、こう下がってがないように、常にこの高い山を維持成長できるようにしていきたいということを考えております。
特に今のところで見ると非常に分かりやすいのは IP 知財とかっていうのはやっぱりグローバルでいかなきゃいけないっていうのと、先ほど有名な方がいっぱい使って北米がすごい伸びたっていうのを、もっと裾野もこう広げていくみたいな、そんなイメージなんですかね、海外ですとね。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、ありがとうございます。もう何かいろいろもうすでにお調べいただいているかのようで、そうですね、私たちこういったいわゆるキャラクター市場ですと、これは北米が最大規模になるんですけども、実はまだ北米のこのキャラクター市場で私たちってまだそのシェアが 2% ぐらいしかないんですよね。
そうなんですか。
もう本当に大きな市場なんですけど、まだまだ伸びしろしかないというふうに考えてますし、中国市場もですね、実は去年新しいこうマスターライセンシー契約、これ中国だけなんですけども、代理店契約を、キラッタクの代理店契約をしてて、 ここはですね、アリババグループのアリフィッシュさんと組んでます。でやはりこのアリババグループさんですので、まあ、中国全土にアクセスできるというところと、それからマーケティング費用をアリババさんが出してくれる、で一緒にコンテンツを作ってくれるということで、実は来年まだ月までは決まってないんですけども、ショートアニメもですね、中国では出す予定になっております。はい、こういった財務方針ですね、新しい中期計画になってから、お出ししております。少しこう一番下に株主還元ということで、一応私たちですね、配当成功 30% 以上というものを最低ラインというふうに見てます。でこういった配当だけではなくてですね、まあ、株価上昇による TSR、 いわゆるこう株主総利回りというものの、こういったものの拡大というものを私たちは重視しております。で今33ページですけども、この戦略的計画ということで、今期この3年間もさらに持続的な成長をするために、いろんなところに今の既存の事業であったり、それから再生庁の種まきのところで今推し進めてます新規事業ですね、こういったところで投資枠というものを設定して、本当に今日何回ボラティリティって言うか分からないですけど、このボラティリティがない会社にしていこうと本気で取り組んでおります。はい、ちょっとすみません、ちょっと流行りにのっとってキャピタルアロケーションということで、まあどういったお金の入りがあって、どういう使い方をするのかっていうものを表した表になってます。実は私たちこういった事業を伸ばすんですけども、やはり企業理念、みんな仲良くですね、これの達成が最終的なパーパスになってますので、非財務目標ですね、これにまつわる10のマテリアリティというものも昨年制定いたしました。はい、それでは最後ですけども、ちょっと株主還元ですね、実はですね、こちらがグラフですね、37ページになってるんですけども、棒グラフですね、途中で下がったように見えるんですけども、今年の4月にですね、株主分割、3分割を行ってますので、今成長とともに配当の方もですね、安定的に予定してまして、今期もですね、当初の予定より10円増配をしております。それから株主優待の方ですね、こちらもちょっとなかなかね、関西だと私たちのこの商業施設が東京と大分にありますので、なかなかご利用いただけないんですけれども、店舗でご利用いただける、まあ、こういったご優待券にあったりだとか、今はですね、かなり先ほど少し申し上げたサンリオプラスっていうアプリ上でですね、 e コマースとしての中でご利用いただくことができます。それから今年の4月に長期の株主保有の方にプラスアルファの制度というものも設定いたしました。はい、ちょっとかなりすいません、駆け足で申し上げたんですけども、今日すいません、ぜひみんな仲良くっていう、こう企業理念をぜひ皆様覚えていただければ幸いです。どうもありがとうございます。
ここまではサンリオ IR セミナーでした。お話は証券コード8136東証プライム上場、株式会社サンリオ IR 室シニアマネージャー牧谷英夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
サンリオ IR セミナー、この番組は証券コード8136東証プライム上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りしました。